お読みいただきました9節の御言葉でありますが、こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。この一文は結婚式の時に新郎新婦が誓約した、それに対して牧師がこの二人は夫婦であると宣言をいたしますけれども、その時に同時に読まれる御言葉であります。神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。彼らは神の前に誓約した夫婦である。私事で大変恐縮でありますけれども、今年結婚記念日を迎えますと、結婚20周年になります。若輩者であります。ぜひお祈りください。しかし本当に神様の憐れみと妻の忍耐によってこの20年を迎えるのかなというふうに思い、感慨深く思っているところであります。結婚は一生添い遂げられたらそれだけでありがたいなと私は思います。時々ほとんど夫婦喧嘩をしたことがないというような、いつも新婚のようなご夫妻もいらっしゃいますけれども、それはそれで素敵でありますが、私としては痩せ我慢ではなく、ああだのこうだのこうやり合ってる方がバランスが取れていいんじゃないかなと思いつつ、この20年を感謝しているところです。でも家内は何て言うか分からないですね皆さんの結婚観はどういうようなものでしょうか。この礼拝は中学生から、今 JLC がの時間だから中学生はいないと思いますけれども、でも礼拝の枠組みとしては中学生から、80歳90歳あるいは付き添って来られてるちっちゃい子どもたちや、動画配信を見られてる方を含めるともっと幅広い年齢構成で礼拝、一つの礼拝が持たれておりますので、このメッセージはどのように届くのかなというふうに期待をしながらおるわけですけれども、結婚は将来の夢だなというふうに思っておられる方もいると思いますし、もうそろそろでっていうことで備えている方もおられると思いますし、あるいは恵みの最中にある方も、あるいは戦いの最中にある方もいらっしゃるかもしれませんし、離婚を経験された方もおられるかもしれません。またすでに伴侶を天国に送って、そして、心に思いながらお暮らしになられている方もおられる。そういう中で神様は一つの群れとして、神の家族としてこの御言葉を与えてくださいました。どういうふうに届くのかな、どういうふうに神様お一人お一人の心に語ってくださるのかなと、そんなふうに私としても未知数な思いでありますけれども、愛と憐れみの神様が真実の御言葉を与えてくださると信じて、ご一緒に御言葉に向き合っていきたいというふうに思っております。それでは改めて一節を読みたいと思いますけれども、イエスは立ち上がり、そこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれた。群衆がまたイエスのもとに集まってきたので、再びいつものように彼らを教え始められた。イエスは立ち上がりから始まります。これまで座っておられたというふうにも考えられますけれども、行間かなりありますから、立って座ってということよりはイエス様が本当に今新しい新たな思いを持ってまさに立ち上がるというようにしてここに立っておられる、今ここにも立っておられる、新しい思いを持って臨んでおられる、そんなイエス様のお姿を表そうとする言葉であるというふうに思います。事実この文脈から言いますと、ガリラやカペナウムから エルサレムに向けて南にいよいよ進んでいく、そういう場面でありました。で、群衆がまたイエスのもとに集まってきたので、再びいつものようにって書いてあるので、まあ、ちょっと変なんですよね。だって旅をしてきてるわけですから、なんで群衆がまた。でもマルコの、あ、ごめんなさい、マタイの福音書に並行記事がありますが、そこを見ますと、どうやらそのカペナウムでイエス様の話を聞いていたあの群衆がついてきたみたいです。ですから改めてその同じ人々に対してイエス様はまたお語りになったんだと、繰り返しお語りになったんだと、まあ、私たちもこう繰り返し礼拝に集います。そして繰り返し御言葉を聞きます。どれほど成長するのかなと思いながら自分自身思いますけれども、でもイエス様は、懲りずにと言いますか、本当に忍耐深く、あの新たな思いを持って毎週毎週御言葉を与えてくださいます。私たちも新たな思いを持って聞きたいというふうに思います。で、そのような始まりでありますけれども、2節を見ますと、するとパリサイ人たちがやってきて、イエスを試みるために夫が妻を離縁することは立法にかなっているかどうかと質問したということです。つまり聖書的に考えて離婚してよいのかということです。まあ、当時は男性にその主導権があったようでありますが、まあ、今日には関係ありません。まあ、いずれにしろ聖書的に離婚は良いのか、まあ、そういう質問であります。純粋な質問というよりはイエスを試みるためであったということでありますけれども、しかしイエス様はこれを機に周りにいる人々を含めて、本当にそれこそ背景の違うこの年齢構成の違うというかですね、いろんな人がいる中で、これを機に大切なことを教えようとなさったわけです。で、3節を見ますと、イエスは答えられた。モーセはあなた方に何と命じていますか。つまり聖書は何と言っていますかということです。この問題についても他の問題についてももちろんそうでありますが、私たちの具体的な課題となる問題は聖書に必ず答えがあります。もちろん深みによく取り組んで理解をしなければわからないところはありますけれども、しかし聖書に必ず答えがあるので、すぐに聞くというよりも聖書は何と言っていますか、そのようにイエス様は彼らに応答したわけであります。すると彼らは、モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しました。まあ、パリサイ人でありますから、まあ、御言葉を知っていたわけです。申命記24章の引用でありました。彼なりの答えを持っており、まあ、自分の考えは持っていたと思います。そしてそこには離婚という選択肢がありました。しかしそれは事実、立法において示されていることでありました。立法は本当に憐れみ深いと思います。立法は厳しい。しかしその厳しさは本当に親心の厳しさであって、本当に立法は、御言葉は憐れみ深いというふうに思います。もちろん離婚を進めているわけではありません。モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたっていうふうに言っています。でもまさに御言葉にそれが残されているんです。人間の罪深さ、あるいは弱い現実、もっと罪を重ねてしまうことがないように、悲惨に落ちてしまうことがないように、憐れん深く 律法は、御言葉は私たちに語りかけてくださるのです。まあ、離婚の原因の、まあ、よく言われる多くは、まあ、性格が合わないというふうによく言われますけれども、まあ、性格が合わないぐらいで離婚しないでよっていうふうに思わなくもないですけれども、でも、まあ、突き詰めれば価値観が違うのは結構辛いかもしれないですね。そう思います。まあ、あるいは DV 暴力虐待というようなことや、あるいは、まあ、不貞というようなこともありうります。何らかの事情により生活を一緒にしていくことは極めて困難になるということは、まあ、ありうることだと思います。そういう中で離縁状を渡してそのことを許すということは、離縁されたものが次のステップに進むために必要なものをちゃんとやって、それでしなさいという意味であります。まあ、具体的には離縁状を渡して、まあ、そのことでその関係がはっきりすれば、まあ、次のステップに進めると。その辛い経験を負いながらも、それを糧として前に進むことを神様は望んでおられる。実は私の父は離婚を経験しています。まあ、いましたっていうんでしょうかね。で、昔のことで昭和5年生まれの父ですから、そういう時代ですけれども、まあ、結婚する経緯も、まあ、もろもろそれなりの事情があるのかなというふうに思いますけれども、まあ、その辺のことは、まあ、今ここでは申し上げませんが、そういう事実があります。しかし父はその後イエス様に出会ったんですね。本当にイエス様に出会ったんだと思います。それもまた神様の御手の中にある人生なんだなと、まあ、2年前に天に帰ったわけですけれども、そういう父のことも思い起こしました。律法は憐れみ深い、神様は憐れみ深いお方であって、そして本当に前に進むために、改めて神様を見上げるために、そのような律法の言葉も残されたわけです。で、イエス様はこのようにして、このパリサイ人の横島な質問でありましたけれども、これを機に集まっている人になお大事なことを伝えようとしました。それが、6節からになります。まあ、5節からつながりがありますので読みますけれども、イエスは言われた。モーセはあなた方の心は固くなので、この戒めをあなた方に書いたのです。しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。こうイエス様はおっしゃいました。御心はもちろん離婚することではありません。添い遂げられたらそれは幸せなこと、また大いなる祝福であると思います。で、その根拠に律法以前の創造の御業、その摂理があったんです。創世記1章の27節になりますけれども、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。あなた方はそのように作られ、そのように生きるものだ。まずここにもう基盤があったんです。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。まあ、皆さんご存知の御言葉であると思います。 どういう意味なんでしょうか。神の形というのは神様のご性質のことを言っています。手があり足がありというような意味ではありません。ヨハネの福音書の4章24節にありますように、神は霊ですから、神を礼拝する者は御霊と真理によって、前の訳では神を礼拝する者は霊と誠によってと、まあ、それの方が聞き馴染んでるかもしれませんが、礼拝しなければなりませんという、神は霊ですからなんです。まあ、イエス様は手足を持たれてまさにこの人間として歩まれましたけれども、その場合はもう逆で、霊である神様があえてこう肉を取られた、受肉したっていう、神様は霊である。でその神の形に作られた私たちなので、私たちも霊的な存在とされているので、こうして神様を礼拝し、神様に祈り、また御言葉を聞くのです。で教理の学びをしていると、その神の形といういくつかのポイントがありますけれども、それもちょっと今日はごっちゃになっちゃうとあれなので言いませんので、また教理の学びいつかなさってください、あるいは聞いてください、お伝えしたいと思います。でここで大事なことは、ここで大事な神の形の一つは、神様は交わりの存在だということです。神様は交わりの存在だ、すなわち父子聖霊による三位一体の神様であって、その神様は愛の交わりのうちに、一体であって、そこに本質があるお方なんだということです。神は愛なりと言いますけれども、神様は私たちを愛してくださったというふうにも理解しますが、神様は私たちを愛してくださる以前に、神様ご自身がご自身の中でというか三位一体において愛の交わりを持っておられるんですよね。なので神の愛という以前に愛の神、神の愛の神なんですね、愛の神様なんだと、私たちを愛してくださる以前に愛の交わりを持っておられる存在としておられたんだと。 なのでその神の形に作られた私たちも、またこう愛の交わりを持って生きる存在に作られたということです。愛の関係性の中に生かされるものという、逆に言うと孤独では生きられない、本質的な意味では生きられない、生かされないというのが人間であります。昔金八先生の人という字は、こう人と人が重なって支え合ってこそ人になるんだというようなですね、あれがありますけれども、あながち外れではない、本当に人は人との関係性の中で、愛の交わりの中で生かされ、孤独では生きられない。ですから人はこう愛し合う、コミュニケーションを持つということができるように作られています。で親子の関係や友人の関係においても、その素晴らしい愛のうちに生かされると思います。で教会もまさに兄弟姉妹が愛の交わりを持つ、そこに素晴らしい恵みがあるということで、私たちの教会は交わりの教会ということがテーマになっています。けれども究極の最も深い交わりは男と女の交わりです。そして結婚という関係です。精神的、肉体的、社会的にも責任を果たせるというか、持つ素晴らしい、本当に文字通り一体としての関係を結婚において知るわけなんです。創世記の2章では、人が一人でいるのは良くないと神様はおっしゃいました。1章は総論なんですよね。で2章が時間順序なので、最初は男性だけが作られていたわけで、 でしばらくの間過ごしたわけです。けれども神様は人が一人でいるのは良くないとおっしゃいました。そして私は人のためにふさわしい助け出を作ろうとしてその助け出を送られたわけでありました。で先ほど最初に読んだ一章は、まあ、総論なので神の形として男と女を作られた。でもその経緯があって神様が今申し上げたように人は一人でいるのは良くない、ふさわしい助け出を作ろうとアダムのところにエヴァを送られたわけでありました。私たちもそれぞれ結婚という関係を持つことがあります。まあ、今まさにこうそれぞれの背景が違う中でこの御言葉を一緒にいただいていますので、皆さんどのようにこう受け止められるでしょうか。ふさわしい助け出が与えられているというふうに思うでしょうか。あるいはどうなるかなというふうに思われるでしょうか。まあ、それぞれの今の環境によって受け止め方が違うと思います。でも神様の御言葉は真実なので、それを心に留めてこれから結婚を願われる方はぜひ素晴らしいご計画があることを知って信じて祈っていただきたいというふうに思います。神様の御心ですから祈っていただきたいと思います。また今結婚の恵みにある方はその一体としての配偶者のために祈っていただきたいと思います。一体ですから相手が幸せになれば自分が幸せになるわけで、相手が傷つけば自分が苦しむことになるのです。祈っていただきたいと思います。あるいはすでに伴侶を天に送られた方もおられると思いますけれども、しかし御言葉を聞きながらまた心に思い巡らす中で神様はふさわしく語りかけてくださることを思います。むしろこれまでの経験の素晴らしさを深く深く心に留めることに導かれるのではないか、そのようにこう思うことです。まあ、皆さんはいかがでしょうか。でここで一体ということなんですけれども、それゆえ二人は一体となる。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。皆さんはその一体の恵みをどのように感じておられるでしょうか。私が結婚した時には進学校の先生が、進学校の先生もですね、結婚準備の学びをしてくださいましたけれども、自分たちは結婚して10年ぐらい経ってこう夫婦としていい感じだなと思うようになったよとおっしゃられていたんですけれども、私は今20年でぼちぼちかなっていう、でも恵みをいただいておりますが、でも確かにこう年数が深まるというか中で、恵みは経験されるかなと思いますけれども、皆さんはいかがでしょうか。でこの一体となるというのは結婚したらすぐに一体となっているというとそういうことではないではないかと思います。ある側面におきましては確かに一体がすでに与えられているんですけれども、しかし一体となるというこのプロセスは一生かかりながらしていくものではないかなというふうに思います。だいぶ以前のことでありますけれども、ある学生がこれからの時代を見据えて国際結婚をされている方にインタビューをしました。言語的文化的にその違いがあるのでギャップがあり課題はありませんかというふうに、ところがですね、答えは、それは問題ではないと、男と女であることの方が大きな、問題というか課題だというふうにおっしゃられて、すごく印象に残っています。私たちは外国の方とコミュニケーションしたければ一生懸命言語を学ぶというふうに思いますし、その人を知ろうとしてその文化を学んで、受け入れようと、努力をします。でも今の話によるとそれ以上に男と女であるということにもっと高いハードルがあるわけですから、 明らかに努力しないと理解できない。まず理解したいっていう思いを持つことが第一歩だと思いますけれども、理解したいんだという思いの中でどう過ごすか。また逆にそう簡単に理解できないんだということを踏まえながらどう過ごすか、そんなことをこう思わせられます。私にとっても本当に渦中にある問題なので、こうだってなかなか言えるどころか皆さんにお聞きしたいぐらいの気持ちなんですけれども、でも大切なポイントとしてはそういうことなんだろうなと思いながら、妻を理解したいと思いながらお話を聞きたいと思います。これはですね、こう妻が聞いてるっていうのはちょっとこう辛いところなんですね。でも実行してですね、恵みをいただきたいと思っております。一方、どうしてうまくいかないかという問題の中で御言葉に帰りますと、7節でありますけれども、それゆえ男は父と母を離れ妻と結ばれと書いてある、この大前提、父と母を離れというところが十分でないときに問題になっているのではないかなと思わせられます。これは必ずしもこう結婚したての若い人ばかりではなくて、私たちの一生かけてのこれも問題なのかなと思うんです。確かに経済的精神的には自立してると言えるかもしれません。でも本当にそうだろうか。本当の意味での自立はやっぱり一人の人間がこの全能者を認め、そしてこの全能者に限りなく愛されているということを確信し、そこに立ってこそ得られるものではないかと思います。そうでない限り私たちはやはりいつもこう自立しているというよりは人に支えられてというか、いい意味ではなくて人の評価に左右されて生きるものではないか。でもその時にこう伴侶に対してまっすぐに向き合えない、伴侶だけではないですけれども人に向き合えないという弱さを持っているのではないか。ましてやこの伴侶に向き合うならば、まさに父と母を離れて、そして誠の父のその全能の愛に支えられて自立してこそだということが本当に大切なことなのではないかというふうに思わせられます。皆さんはこの今日の御言葉を聞いてどのようにこう心に示されるポイントがあるでしょうか。もう一つのところを学んで終わりたいと思いますけれども、まあ、でも最後に念を押すようにしてです。弟子たちはまだ質問するんです。10節から。家に入ると弟子たちは再びこの問題についてイエスに尋ねた。まあ、立法においてはあるケースで許されるんですだけれども、まあ、どうしてダメなんだかと。イエスは答えられ、イエスは彼らに言われた。誰でも自分の妻を離縁し別の女を妻にする者は妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのです。これからはイエス様の後をたどり自分の十字架を追って歩む弟子たちにだからこそ伝えたこと、これからは離縁はないよと、離婚をし再婚しようということではダメだよというイエス様の言葉です。これからは、まあ、私がその先ほど申し上げた結婚する前 その結婚カウンセリングというかお導きをいただいたときに、離婚という選択肢はないからねというふうに言われました。そのことを、覚えています。それは私が新学生の時で、まあ、そのカウンセラーは、まあ、新学校の校長先生だったんですけれども、そう言われました。とてもこう心に刻まれています。まあ、新学生ですからその後牧師になるということであって、まあ、そういった意味でも離婚はないでしょうということだったんだけれども、まあ、必ずしも別に牧師云々ではないと思います。でも確かにこうなかなか大変になったりしたときに、もし離婚していたならばこの10年20年過ぎてからの恵みを知ることはなかったなというふうに思います。まあ、そう考えるともう離婚という選択肢はなくて、また30年40年という中で深い恵みをさらに知っていくことができるんだな。イエス様の バチッと語られるこの御言葉は結構きついところがあるかもしれませんけれども、でも本当に恵みへの招きであるというふうに思います。司法のコラムには、キリストと教会の関係がまた夫と妻の関係であるということもちょっと触れてるんですけれども、今日はもう時間がないのでそれはもう触れないでおきます。ただ最後に代わりではないんですけれども、マラキ書の2章を読んで終わりたいと思います。マラキというのは旧約聖書の一番最後ですけれども、マラキの2章の13節から16節を読みます。マラキの2章の13節から16節を最後にお読みしたいと思います。あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取らないからだ。それはなぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたの若いとあなたの若い時の妻との商人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに、神は人を一体に作られたのではないか。そこには霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方は自分の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。妻を憎んで離婚するなら、イスラエルの神主は言われる。暴虐がその者の衣を覆う。万軍の主は言われる。あなた方は自分の霊に注意せよ。裏切ってはならない。直接的に姦淫の罪を犯していなくても、その心が離れているならば、心では恥ずべきことを行い、夫と妻の商人であり、一体の恵みに導かれた神への裏切り行為であると。むしろ神様への愛と誠実が欠けているときに、若い時の妻を裏切り、あるいは夫を裏切り、この大いなる恵み、幸いな人生から踏み外すようなところに行くということになるのではないかと思います。非常に厳しい、これもまた御言葉でありますけれども、マラキ書は終わりの日を迎えるために真の救いを得よと、本当に悔い改めを持ってそこに生きようと愛を持って招いてくださるメッセージであります。今改めてこの御言葉を心に留めながら、実生活の中ではそれぞれがどういうふうに適応するのか今日幅広いと思いますけれども、御言葉を思い巡らして自らをその歩みを顧みていただきたいというふうに思います。しばらく静まりましょう。